空き家ネット富山の空き家の話。今日もスタジオには空き家対策特別措置法対策ネットワーク富山、略して空き家ネット富山のメンバーの皆さんに来ていただきました。おなじみ前田プランニングオフィスの前田さん、よろしくお願いします。はい、それからオフィス関西の西田さんです。今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そしてライフコンシェル山水の代表の宮原優子さんです。よろしくお願いします。それからナゴミスムの代表坂本さんです。よろしくお願いいたします。で、確か昨日空き家ネット富山のセミナーが確か射水市内で開かれた。場所はどちらですか？
新港交流会館でやらさせていただきました。
今日の北日本新聞に入っております。はい、県西部版の地域ニュースのところで、下のところに、空き家対策に理解深める、射水市新港交流会館で対策セミナーを開き、来場者が空き家の管理などについて理解を深めたというふうになってます。で、昨日のセミナーは大体どういう流れで進んだんでしょうか？
はい、
はい、まあ、では坂本さん、
はい、毎月やっておりますので、まあ、毎月の流れ、1時半から、空き家セミナー、空き家について、相続について、理解を深めるセミナーやりまして、うん、その後、まあ、90分、やりましたら、15時3時から、無料相談会ということで、という流れで、17時まで やらせていただきました。
この、3時からの、無料相談は個別になるんですよね？
そうですね、はい、個別になります。
昨日は坂本さんに相談に来られた方はおられましたか？
はい、いや昨日は特に生前整理っていうような話ではなく、まあ、総合的な話で前田さんがお話しされてましたね。
あ、そうですか。リフォーム関係は宮原さんありましたか？
はい、リフォームには至らない話で、まあ、大きく分けてセミナーは3部構成に分けておりまして、うん、1部がこの坂本さんの方の生前整理とかのお話で、2部は、前田さんの方で、相続のお話で、西田さんの方では相続とあと
登記とか、
登記とかの、
はい、法律の話からの部分ですね。
はい、で3部で、昨日来場者の方が若干天候の関係下でちょっと少なめだったもんですから、はい、じっくりとお話しさせていただきました
そうですよね。昨日はお天気がね、なんか突然土砂降りの雨が降るような天候でしたもんね。はい、ね、やっぱ天気次第でちょっとお客様っていうのは動きが変わりますからね。はい、実は昨日の朝高岡で、もう解体が決まっている築119年の家ここを最後に、ちょっと資料を取るのに宮大工の方と管理者の方立ち会いのもとに、奥の方の蔵で江戸時代に建てられたと思われるもので、その中に使われている枠木を外してもらいに行ったんですよ。
あ、そうですね、
撮影するために、うん、で、ここは前の母屋部分が明治31年に建てられて、奥の蔵の部分はおそらく
江戸末期
に建てられたであろう。で、その中間の渡り廊下とか、お客様用の、茶室に絡んだ、あれなんていうんですか、お茶室のお客用のお風呂とお手洗いはおそらく明治末ぐらいに建てられたであろう。どっちにしても100年以上の歴史を持っている建物が、残念ながらもう住む方もいらっしゃらないし、後継ぎの方はアメリカに永住をしておられるので、もう取り越さざるを得ないということで、解体作業が今日は多分養生だと思うんですが、うんうん、始まるんですよ。で、そのために実は母屋部分の2階がかなり贅を凝らした和室の茶室を作られたんですよ。そこは宮大工の方が事前に今後も、注文があったらそういった方々に古材だけれどもそっちの方がありがたいと、茶室を作るのにいいという方向けに全部きれいに解体して 部材としてもう全部出された。
ああ、なるほどね。
これ多分これぐらいのことしてあげないとやっぱり申し訳ないでしょ
う、うん、そうですね、
と特にやっぱりあのこのいやあのすごいんですよ、土葬作りの家の2階の内側にもう一つ屋根をつけて茶室を作っちゃった、う
ん、あ屋根まであるんですか、
はい、
すごい。
でその屋根はあのへぎ板とかそぎ板とかって言って、うんうん、はい、1枚の木を剥いで屋根板にする技法、うんうん、昨日聞いたらね、1平米で今だったら1万ぐらいで売れるって言っておられたかな
あ、でしょうね、
はい、それを全部解体して出されたんですよ、うん、でまた一部あのどうしてもこう構造的に解体できない部分があったのでそれは残ってましたけど、これ もったいないけどしょうがないわって言っておられた、うん、全部ねあの本当にあの竹の組み合わせから使ってる柱まで、うん、当時の最高級品だそうです、うん、でこれは全部解体して出して、あとはでも申し訳ないけども最終的には壊すしかない、うん、それでもねいろんなものがまだ残ってましたよ。
何残ってました？
あのどうやらそのお宅の何代目かの方は東大を出られたみたいで、昭和5年の東京帝国大学のメダルとかね
すごいですね
東京帝国大学のメダル、
メダル、うん、あとは誰も持ってかなかった熊の敷物、うん、でも長持ちとか柳氷は全部持ってかれました、うん、業者の方が、ええ、これってやっぱ使えるんですかね。
いや僕はちょっと今取り扱ったことないんで分かんないですけど
プロとか分かります、う
ん、あのアンティークでペもいいもの使いたいってことありますよ。
は、そういうことか、
今一件ねやっぱり中古の売却今頼まれてまして、あの中にあのカラキのあの茶ダンスとか、タンスみたいにたくさんあるんですよ、
はいはい、
でそこもしかすると民泊にするかもしれないん で、 あでこれなんか譲ってもらえますかねって言われるんで、あ いやいいですよってね、これ多分これリサイクルショップに言ったって持っていかないと思うし、あので実際に持ち主聞いたらあれ3万ぐらいって言われたんですけどつけてもいいですよみたいなね話になりまして、あの民泊で外人相手なんで、あのもう本当に B&B でやるっていうことを今考えてまして、あの外人さんこ
の喜ぶベッド&ブレックファストですね、
そうですね、はい、喜ぶだろうなっていう、あいいですよって、じゃ買ってくださいみたいなね、うん、ところでリフォーム費用いくらかかりますかっていうところでちょっとね、
我が強調されてる方がいいわけですね。
そうですね、
あの引き出しがついた箱階段っていうのは全部きれいに取り外したんだけど、うんうん、ちゃんと3分割にできたそうです。
あ、なるほどね、
はい、で全部引き出しがついてるんで、うん、これきれいにすればまた使えるよって言っておられました、うんうんうんうん、
それ欲しいんですよね。欲しいんですよ。いや、すごいんですよね。
今ならまだ間に合いますよ。
間に合います
か。もう外した後ですけどもね。
いやいや、
今残りは大したものないと思います。今残りは大したものないと思います。熊の敷物いりますか。
いやいやいや、
あれだけ残ってました。見たら虫食ってたもんね。すごかったですわ、うん。でもやっぱり、ああいったものでも解体せざるを得ない、うん、わけですよね。
そうですね。
本当もったいないと思いましたわ。
あのいろんな方の空き家使ったり解体したりとかしてるんですけども、やっぱりその方の人生って言いますかね、
はい、
これまでのこういう風に生活してきたんだけども、あの昨日の方の相談もそうなんだけど、あの一人娘も嫁に行ってしまうんで、
はい、
まずあの自分の家が空き家になる将来ね、
で
その前に実家が親が90代で嫁いだ娘2人、あもう典型的なもう空き家のパターンですねって話で、うんうん、どうされますって話で、いやこういう場合っていうのは、2人で共有貯金して分けた方がいいんですかねっていう話なんですよ、だけどその年齢があって、ね、言っておられると認知症になったりとか、するともう共有貯金の場合ね、
はい、
誰かに認知症になると売れないわけですよ、凍結してしまうんで、あの普通にされた方がいいですよって話したりとか、あじゃあもう真剣に考えてみていかんねみたいな感じです。ですからあの空き家のセミナーっていう形で空き家のねこういろいろ相談事に乗るんですけども、はい、それ以前のじゃあどういうふうにすればいいかとか、 という話が多いのと、で特にやっぱ最近多いのはあの就活ですね、
はいはい、
どういうふうにしていけばいいのかっていうね。で毎回同じこと言うんですけど、あのとにかく相続とか、就活とか事務的関係は現金の時に済ましてしまいましょうと、うん、であとはもう本当70ぐらいになっても悠々自適好きなことをやっていきましょうよという、うん、あのそういう話がやっぱりすごく多いですね。
いやあの昨日行ったお宅もそれ山町なんですよ、
はいはい、
ただあの、まあまあ、こうか不こうかそのいわゆる充電圏には入っていない地域なので、割と壊すのも建て直すのも楽だとは思うんですが、これ更地になってしまったら横実はあの一つが駐車場で片一方は完全なあの舗装もしてないただの空き地なんですよ、うん、でその真ん中の家が今取り壊しになるんですけど、うん、こういうのって例えばファイナンシャルプランナーから見てどうですか西田さん、
はいはい、
使い勝手はやっぱり3つ合わせた方が、
まあそうですね、やっぱり利用価値を考えると大きめの方がいろいろご提案はできるかなと思いますね、
は
い、
その場合は今度は持ち主同士から購入するとかっていうことをしていかなきゃいけない、
はいはい、やっぱりあのまあ、空き家でもそうですけどやっぱりまずお声がけするのはお隣の方ですから、はい、それであと、まあ、あの地域によってはあの面積がちっちゃいと再建築できないかったりするので、
そうか、
はい、そういうのも、まあ、当然そのエリアでありますんで、そこをちょっと確認しながら、はい、あの今のままですと建て替えようにも建て替えられませんから、じゃあお隣か、うん、なんか今後のためにはお隣買った方がいいんじゃないですか、うん、とかいうご提案はしますね。
やっぱでもあの山町ってほらうなぎの出所で、まあ、清水なんか行っても街中そうですけれども、はいね、すごいこう間口の割に奥行きがすっごい長いから3軒分だと実は思った以上に広い土地が取れちゃうんですけど、うんはいね、そういうのってこうやっぱでも全部買ってた方がいいんですよね。二分割したってしょうがないですもんね。
まあまあ二分割してなんかでそれぞれ一軒ずつ成り立つような形であれば、まあそういうの、うん、そういうこともありますし、あとまあ今あの清水の話出ましたけれども、あの先週あの我々の属している不動産の団体であの見学会でその北条図のところに行きまして、やっぱりそこも今おっしゃる空き家はいっぱいうなぎの寝床の状態なんで、はい、そこを集約して、まあ買われる方も賃貸の方もいらっしゃるんですけども、うん、あと1階にはそのいわゆるデイというかあの老人ご老人の方のあのデイサービスみたいなのを作りながらみたいなところで活用してらっしゃるところもありますね。
今共同住宅を建てて、はい、そこにこう一人暮らしのお年寄りの方がみんな入ってっていうようなものを、射水市で補助金あ国から補助金をいただいてやってる事業を見学してまいりました。
この射水市って結構そういったものについて積極的に動いてるような感じがするんですが、これはどうなんですか。
射水市は結構力入れてると思います。
射水市というよりも新港ですかね。
もうびっくりした。あ
のもうやっぱりこの旧新港としても死活問題っていうか、もう町がもうだんだんこう死んでってしまうし、あの昔はね例えばその本町というあの市役所だったところ、はい、一番繁華街なんです、
うんうん、
今高岡市新港中洲が大都会ですからね。
ああそうか、スーパーができて、新しい住宅地ができてっていう、
あれ清水とかって言ったらいやこれ高岡市ですっていう感じなんでね、そうそうそうそう、通称この高岡市清水っていうんですけど、その辺が一番こう発展してて、もともとこの港町があったりとか、あのもうすぐあの能登材が入ってきたっていう歴史のある、はい、清水の町っていうのがもうなんかもう人も歩いてないみたいなねいう感じになってますんで、やっぱりなんかそういうのをあの作り替えするとか、うん、なんかやってた方がいいと思いますし、それからの山町はあのぜひやっぱりお店ですよね。
あのお店今まあ一つ山町バレーっていうのが、
はい、そうですねやって
もらってましたよね、
はい、 その前にね、手前銀行近くで私の知り合いの建築士がパン屋やったんですけど、
はいはい、
でそのパン屋やるときに山城じゃないとダメなのって言って河原本門紹介したの物件をね、とダメですって、山城で絶対山城ないよって話してって、で見つけてきてあのパン屋さんやり始めた。
はい、美味しいパン屋さんですわ。
あ、美味しいんですか。
はい、買いました、ね、買いました、はい、結構人来てますよ、はい、
なんかこだわりで山城じゃないとダメだっていう条件でやったらしいですよ。
やっぱでも山町入るといろいろと制約もありますからね。
そうですよね、
何しろ山を維持するためにね、お金も必要になってもらいますんで ね、 ね、
はい、
はい、やっぱそれだけの覚悟を持って入られたってことですかね。
そうね、個人的に稲荷横丁ってわかります？片原横町から抜けていく昔の古いところまで何遍か火事になって、今はあんまり残ってない、はい、
イメージは大体わかります。
あるんですよね、はい、それ復活して、なんていうんだろう、こう老人天国を作ってくれるといいなっていうね2000円くらい持って飲みに行ける、毎日飲みに行けるっていうところができると、これは街の活性化になるぞみたいなね。
結局でもそこまで行くと今度は行政と一緒にやっていかないとできない、はい、
そうですよね、
ということですよね、行政がやっぱりやる気があるところと、あんまりどこまで自分でやっていいか分かんないところとでは温度差が出てくるんですよね、きっとね。
で結局そういうところっていうのは京都の中に残ってるんですけど、共同トイレっていうのと、それから以降やっぱり火災起きるんですよね。どうしてもこう火災起きてしまって亡くなってしまうっていう、はい、宝泉寺横丁も一回火事になって今建て替えしてますよね、だいぶ前に、
やっぱ確かにね、そういう災害から後ってまた街が変わりますからね。
そうですよね、で防火上どうだこうだ話せとか、排煙設備取らなきゃいけないとか、っていう話になってくると、なんかだんだんこの味気ない店になってくるっていう感じがありますよね。
だから本来のその昔のそのイメージ残しながらってことになると、またリフォームするときもお金かかるんでしょう、昔のイメージ残すっていうのは。
かかりますね、それが全部ほとんど壊して建てた方が本当にいいだなっていう話になってきます、
ね、建築関係のプロから言わせると、値段金額のことから考えればそういうことになると、やっぱこれ実際にこの昔のまんまの形を残して、耐震を含めたリフォームをするとなるのと、さら地にしてから現代建築で立ち上げると、例えばどれぐらい違うと思われます？
いや、規模にもよりますが、昔のままを維持したままで耐震を上げる方がお金はかかるかなとは私は思います。かかなぜならばやっぱ耐震にすごくお金がかかるの で耐震何が大事って、基礎がしっかりしてないと、基礎とやっぱり柱が緊結されてないと耐震の意味ないので、そこにお金が一番かかると思います。
ということは、基礎からって言ったら、結局壊しちゃった方がいい
と思わないし、そういうことなんですよね。
なるほど、難しいですよね、でもそうするとこう街の景観とかイメージがまた変わってくると、似たようなものを残したいっていうことになると本当に難しい。
そう、
じゃあ八つ尾の方なんか大変ですね。
そうですね、
八つ尾の諏訪町なんてこと本当大変だと思いますよ。あの感じを残さなきゃいけないわけでしょ。
そうですね、あれ別に なんていうか、その町並み保存やってるわけで全部自主規制なんですよね、あれね。
そうですね、でも
自分でやってるんですよあれね。
一応私が聞いた話では、あそこで空き家が出た場合は、八つ尾の人にしか売ってはいけないっていう内規が、内規っていうか、まあ不分立なんですけど、ただまあ背に腹は変えられないんでね、売りたいけど買ってくれる人がいなきゃ外部の人に売るしかない、でもその場合は今ある形を維持してほしいという注文がつくと。でやっぱり私一回その知り合いに聞いて、実際当時から建築士の人も来て見積もりして、売り値は1000万でいいんですけどって言われたんですけど、立て直して同じものを維持するということになったら、5000万かかりますって言われて、でさすがの施主さんも、それだったらいらないですって言われて、もう3000万が限界ですって言われましたもんね。耐震的にはやっぱり全部壊さないと無理だって言われました。なんか増築だったんですよ。
ああ、なるほどね。あれ一回車が入る形にして、面越しつけて、こう塔をこう動く形にして、で2階座敷でおわら見るっていう パターンなんですよね。
そうですね、
はい、だから車も入る形にして、でかつあの昔の街並み残してみたいな、まあ、あのそういうデザインさ建築知ってますけども、まあ、すごくいいうちだったですよね、うん、
なかなかやっぱりあの、ね、懐具合と計算するとリフォームも大変だし維持するのも大変だし、
そうだね、
ね、難しくなりますよね、ではこの後お知らせを挟んで後半、今度はまたあの次のセミナーのお話もあるんですよね、はい、はい、よろしくお願いします。